屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第153回後編、今回は後編という形になります。ゾニーさんをお迎えしての、153回前編の方がさっきありますので、もし、そちらの方をまだ聞いてないっていう方は、そちらから聞いていただくと、今回はその続きとなってますので。で、今回も、ゾニーさんと映画の話を中心に盛り上がってますので、ぜひぜひ、最後まで聞いていただけたらなと。思っています。ではもう早速続きの方を聞いていただきましょう。続きの方どうぞ。そうですよね。最近僕が見た映画って、
うん、あそうですそうです。さっきお聞きしたことです。はい、
ってことなんですけど、
うん、
これがねえって多分ゾニーさんにおっしゃると思うんですけど、
言わないですよそんなこと。
今頃今頃とか言われると思うん
で。いや全然言わないですよ。
本当ですか。
はい。
グロテスクっていう映画。
いや、ここはごめんなさい。
まあ、お約束ですので。
まあ、お約束ですからね。グロテスクを最近見たんですね。
本当に最近ですよ。ここ3日 ?4 日ぐらいですよ。
いや、
まあ、これ白石監督の作品なんですけど。
う
ん、
そうですね。はい。
僕はもう、怖すぎ、超怖すぎの続きがまだ出ないっていうのを聞いてて。なんていうの、ちびりちびり見てるんですよ。なんかもう見終わってしまうと白石監督の作品を、初めて見るのがなくなってしまうと思って。
あ、そんなめっちゃ好きですね。
あ、ほんまですか。
もうめっちゃ好きなんですね、監督の
作品。あ、もうめっちゃ好き、めっちゃ好き。
僕も好きですけど、
はい。
めっちゃ好きなんです、ね。
めっちゃ好き。いや、めっちゃ好きなんと、あとは、でも、グロテスクは、
うん。
やっぱりちょっと、なんていうんですかね、そういう表現がきついのがあるよっていうのをちょっと事前に聞いてたっていうのもあって、ちょっと足踏みも半分あったんですよ。
でもそんな、俺はやっぱり映画見慣れてるからかもしれないですけど、そんな、うん、まあまあまあって感じでしたけど。
あ、そうですか。
うん、
いや、僕ね、一度ね、
はい、
京都の立成シネマっていうところで、シネマさんで、はい、白石監督と、
はい。
怖すぎの主演のね、
はい、
工藤 D 役の大迫さんと、
はい、
エリージカさん役の久保山さんと、で舞台挨拶があった時があって、なんかひょんなことで、はい、なんでっていう感じなんですけど、名古屋から、京都まで僕の車で大迫さんと久保山さんを送ったことがあるんですよ。
へ
ぇ、はい、3人でね、だからこう、車で運転し、僕が運転してて、その話になったんですよ。グロテスク見てないってなった時に。大迫さん主演じゃないですか、グロテスク。
ええー。
で、ペガさんそういうのは苦手っていう話をしてて、あ、そうなんですよって言って、はい、グロテスクはどうですかって聞いたんですよね。
はい。
大迫さん、ま、無理に進めませんって言われたんですよ、本人。
大迫さんも怖いの苦手ですよ。
そうそう、怖いの苦手で。で、小林さんなんかはっきりとなんかこう、いや、白石監督でこう大迫さんじゃなかったら私もいませんよって言って。そんなにグロいんですかと思って。いや、まあ、苦手な人。まあ、
血はいっぱいね、こう、出てくるじゃないですか。
そうなんですよ。
でも、僕ハーシュ・ゴードン・ルイスとか、
はい。
スプラッターの一番最初の監督とか、
はい。
そういうのを見て、
うん。
もっとやれっていう
立ち、ね。そっちなんですね。いや、僕も、ちょっと血出るだけで、あーってなる方なんですよ。
あ、なるほど。まあ、現実の血は嫌ですよね。
まあ、まあ、そうですけど。いや、映画でも、いや、まあ、だから、いや、うん、ゾニペディアでね、本当になんかそういう、はい、なんかこう、映像みたいなのをね、皆さん見てるとき、楽しそうでしたもん。うん、ゾニさんも、白石監督も、坪井さんも、なんか、ピシャーって、うわーとかってなってるのが、来ますよ、来ますよ、来たーみたいな感じで、ウォーってこうやって見てて、それでも爆笑みたいな感じじゃないですか、なんか、ウォーって。
ああいう風に映画見れたら楽しいんですけどね。
そう、そうじゃないんですよ。僕なんか、うおーってなんか、怖いって なるんですね。
なんか、そうシリーズとか。
ああ、そうシリーズもね。
はい。あれとかも、まあ、別に、やれやれって感じです。
そういう感じじゃなくてね、僕どっちかというと感情移入というか、その、やられる側になりきってしまうんですよね、見るときに、感情が。
でもやっぱそこだと思いますよ。僕どっちかっていうと、こんなん言うとなんかこう、頭おかしい人に思われますけど、どっちかっていうと、こう、やる側か、俯瞰。
やる側って。
やる側か、俯瞰。どっちかってね。
なる。いや、多分それで見れたら多分すごい楽しめるんだと思いますよね、これ。
でもまあ、その気持ちもわかります。そう、撮り方によってはかなり被害者に感情移入する場合もあるので。
そう。いやだそういう意味でグロテスクは、そういうとこはやっぱし厳しいもん、僕の中ではあったんですけど、まだ。あったんですけど、いや、他のなんか結構いろいろこう、それこそ、最初になんか話したとこう、確かに M じゃないですけど、人間のね、なんかこう、ギリギリのとことか、感情とかこう、
はい。
いろんな部分がこう、まあ、汚い部分とか、そういうのがすごいいろいろ描かれてたっていうか、あったんで、いや、もっと早めたらよかったなと思いました、正直。
僕はそうですね。
僕は面白かった。結構、
みんなが考えてるより、本当に見やすい映画なんですけど、なかなかそこが伝わらなかったりしますね。超悪人とかはやっぱり、
ああ。
やっぱちょっとこう、その内容をこう、文で追っただけでも、ちょっと吐き気がしますみたいな。
超悪人はね、エンディングテーマがキングブラザーさんなんですけど、僕、超悪人もこう、白石監督の前で言ったかな、ええ、前でも言ったか
な。いや、批評は言った方がいいんじゃないですか。これはダメだって。
いや、すごい心を揺り動かされて、まあ、屋根裏でも喋ってるんですけど、
はい。
なんかこう、まあ、監督の手のひらに踊らされて、僕は、大体見るときそうなるんですけど、その思うがままに。だから、ひどい奴がひどくなくな、ないように見えたりとか、こう、ある一面見たらこうなるとか、そういう、あったんですけど、まあ、とりあえずその最初の、冒頭のシーンが、まあ、そうであってほしいと思うかもしれないですけど、結構きつい、
そうですね。
くて、があるんですけど、それをもう2回見れないなと思って、はい二回見たくないですって僕言ってね。
いいと思います。
で、違うわ。これ、あれ、後で僕メールでもらったんですね。なんか番組でそれを言ったんです、そんな風に。で、僕、はい、その時に、フランスの映画かなんかの、アレックスっていう映画があって、
はい、
それも結構そういう性暴力シーンがあって、僕も。
有名なんですよ。トンネルの中でレイプ
されてる。そう。それが結構長く感じて僕を見てて。
そうですね。はい。
で、すごく、だから、気分がその時悪くなって、まあ気分悪くなるんですけど、まあ話的にはこう、変わっていくというか、そのエンディングに向かってはあれなんですけど、そういうシーンが、はい、要はだから、被害者の方の立場というか、その、きついなって、もう、そのシーンがあるゆえに、ちょっと、2回見たくない、ダメだったですって言ったら、メールでその後とやり取りしたときに、超悪人そうでしたかわかりますって。私はアレックス大好きですからって。だから、白石監督から。
最高。
そうですかってなって。
だからやっぱ結局、
はい、
その、映画をどうして見てるのかっていうところがやっぱりありますよね。だって映画ですから、とか、っていう、この、まあ、軽くないですけど。
はいはいはい。
きんとしたプロットのもとにしっかりしたものを作る。監督。だけど、どっか監督の中できっと、こう、作り手なので割とこう冷めてる。ところも、俯瞰で見てるところもきっとあると思うんですよね。そうじゃないとやっぱりいい作品って作れないと思って。だから、こう、そういう事柄も、結構こう俯瞰で見れるんじゃないかなっていう感じですけど、やっぱギャスターノエなんで、アレックスっていうのは、カノンとカルネの監督なので、カノンかな、カルネは、カルネもそうですね。カノンとカルネ がやっぱりすごかったので。
名前だけは聞いてるんですけど見たことないんですよね。
まあ、すごいですね。すごい、インパクトがすごいですね。
インパクトがすごいですか。
まあ、アレックスもインパクトすごいですけど、うん、カノンとカルネの方がやっぱり映像インパクトがすごくて、その後のエンターザボイドはもうどうでもいいです。
あ、どうでもいいですか。
もうすごくどうでもいいんですけど、なんかしまったな、名前忘れたな。こう、今お聞きの皆さん、いると思うんですけど、
はいはい。
僕結構今お酒飲んでるんで。
そうなんですよ。これは言い訳じゃなくて、本当にね、結構、
いいよって言われたので、
お酒。そうですよ。ぜひ飲んでくださいって僕言って、ね、飲んでいただいてるんで。
そうなんですよ。こう、若干酒が入ってて、なんかこう、思い出せない。
そうです。いや、僕酒いつも入ってないですから、もっと思い出せないですから。
お酒飲まれるんですか？
僕飲めないんですよ、もう。
飲めないんですか？
そうそう、
飲まないんじゃなくて、飲めない。
昔何回か、二十歳ぐらい超えた頃から、ちょっと飲めるようになりたいなって、チャレンジはしてたりしてたんですけど、もう、全然ダメなんですよね、本当に。テンションが下がって、こう、しんどくなるだけっていう。
あー、監督とかも、大迫さんとかもそうじゃないですか？
確か飲めないって言ってましたね。
監督、白石監督も大迫さんも、飲めない、
はい。そうですね。
方でらっしゃいますよね。坪井さんもそうですよね。
あ、坪井さんもそうでしたっけ？
坪井さんも、この間ゾニペディアの打ち上げでは、白石監督と坪井さん、お酒飲まなくて一番元気っていう。
飲まなくても喋り続けれるみたいな。
飲まなくても坪井さんはずっと喋り続けてましたから。その後、あの二人は寝ずになんか夕方まで DVD。
あ、言ってました、言ってました、そうそう。
なんか、漁ってた
って。去りに行った言ってましたね。
すごいエネルギーだなと思って。
いいの見つけました、言ってましたよ、いっぱいなんか。
いろんな。朝方に帰って僕はもう爆睡したんですけど。
そう、普通はそうですよ。
いや、もうほんと頭がおかしい。エネルギーが強すぎる。
エネルギーすごいですよね。
そうなんですよ、そう、すみません。僕はちょっと今お酒飲んでるので、あれあれ、あれあれとかが多くなると思うんですけど。うん、
いいですよ、あれあれで。
すいません。何でしたっけ？カノンとかアレックスの話で。
そうですよね。
俺なんか思い出そうとしてたんです
けど。思い出そうとしてたことを思い出せないみたいな。
忘れたっていう。書いとかないとね、やっぱダメですね。
そうですね。いや、まあ。
すいません。
いいです、いいです。
わけないです。
いや。だからまあまあまあ、だからそういう意味で、こう、はい、その超悪人とか、だからそれ以外でも多分、まあその俯瞰っていうのもあるとは思うんですけど、まあ、はい、基本的になんかテーマが白石監督って結構絶望とか、一回落ちてから、うん、そこからこう、なんか希望に向かってみたいなパターンとか、
そうですね。
そういう感じの、なんかこう、やっぱり人間のギリギリから這い上がるみたいなとか、
なんか、でもそういう映画って、お好きですか、うん、逆に。
いやー、特に好みってわけではないんですけどね。でも、
うんうん、
でも、そうですね。まあ、白石監督のね、作品とかで、
うん、
ある優しき殺人者の記録とか。
うん、僕は一番好きですね。
マジですか？
僕は一番好きですね。
あれ一番好きですか？
あれが一番好きですね。
いや、僕、白石監督の、なんかね、好きなね、まあ、DM ちょっとやりとりで、なんか、ベスト3みたいな、お互いのベスト3みたいなとか、どうかなっていうのを、なんか、やりとりさせていただいたんですけど、はい、僕も2位に入れてましたね、これ。
2位で。1位は何なんですか？
1 位はね、まあ、ちょっと、あれなんですけど、僕、1位はね、怖すぎファイル4なんですよ。トイレの花子さん。
ああ、花子さん。
あれのやっぱ衝撃が、なんていうんですかね、
いたーみたいな衝撃ですか。
いや、なんかまあ、ある安木させる記録っていうのはもう、中身の、ストレートな部分やと思うんですけど、ファスクファイル4に関してはもう、なんていうんですかね、ああいう、こう、
うん。
フェイクドキュメンタリーというか、
はい。
で、あんなことを、こう、ドライブ感っていうんですかね、こう。ちょっと、どこまで言っていいかというか、まあ、屋根裏部屋では結構もう言ってるんで、
うん
言いますけど、そういう、あの、時空を飛んだりとかね、ああいう。だから、要は自分の、こう、映画を見てる時の、
はい。
想像を超えられるので、僕、快感で、すごい。
ああ。
まさか、こんなことするなんて。
でも、怖すぎのシリーズはそういうのありますよね。
そうなんですよ。そうなんです。それが、まあ、まあ、3から来てたんですよね。カッパの時の、なんか最後の、普通のね、その番組のディレクターが、なぜかこう、うん、体にいろんなこう、呪文みたいなのをこう書いて、カッパと対決するっていうか。
なんか、ちょっとこう、なんかドラクエっぽい
とか。そうそう、ドラクエとか、そうそうそう。そう
なんかね、そういうところは素晴らしいですよね。
すごいなって思うんじゃないですか。そう、なんか踏み込んだなって、最後にゴーゴーゴーっていう、こうなんね、こう、池のとこからなんか、でっかいのが出てきたりとか、無茶するなっていうのをこう、やって、それで4に来て、またこんなことになってて、って、それ、要はなんかこう、話のストーリーの感動とかそういうのじゃなくて、びっくり度合いが、ファイル4に関しては、度肝抜かれたっていう、
まあ、してやられた感はちょっとありますよね。
それですよね。それ、だからまあ、その、あるやつ写真者の記録の、すごいいいなっていうのとまた、はい、全然、また、ベクトルが全く違う。
うん。
なんで、まあ、順位つけるのもおかしい。先ほど定数じゃないですけど。
いやいやいや。
けど、まあ、そういう、好きな作品っていうか、もう、これでも、
はい。
天才やなってずっと番組でそればっかり、そう、これを取り上げてね、そればっかり言ってたっていう。
なるほど。いやでもまあ怖すぎは、そのまあシリーズ通して、まあランキング入りって感じですね、うん、僕は。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
やっぱりその、この蝶になってからの、
はい。
工藤のあり方とか、市川のあり方っていうのも、うん、まあちょっと微妙に変わってるじゃないですか。
そうですね。
で、工藤が、以前の工藤とは、ちょっとやっぱり違うし、
うん、
ちょっと、人間味、がある、駆動。
うん。
っていう感覚がするんですね。
はいはい。
まあ、蝶からは。
はい。
で、市川も、市川は女っぽくなってるんですよね、ちょっと。お姉さんじゃないですけど、
うん、
ちょっとこう、なんか母性が強い。
はいはいはい。
感じになってるのが、
うん、
ちょっと二人のパワーバランスが、ちょっと変わってるっていうのは、やっぱこう見どころでもあります。
ああ、そうですよね、
うん。そういうの含めて、怖すぎは僕はもうシリーズとして、もう一番好きかな。一番、あれ優しき一番好きで2位が怖すぎシリーズって感じ。で、3位がオカルトっていう感じですかね。
オカルトって感じですか。
オカルトはやっぱ衝撃的だったので。
衝撃ですよね、オカルト。
衝撃的でした。あれ、見たことない人はもうぜひ、
うん。
見たら、超面白いと思いますね。
うんうんうん、
ただ、まあ、なんか、白石監督の、こう、面白さを理解、しっかりするって、割とちょっと難しいなぁと思いますね。いつも白石さんと話してて、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
本当に、本当の本当の面白いところ、
うん、
結構、そこにあるので、まあ、映画全部そうなんですけど、
うん、
本当に監督が考えてることって結構深いので、うん、ね、行き当たりばったりで考えるんですけど、
うんうんうんうん、
完全にこう、繋げてって考える方ですし、
うん、
一言一言にちゃんと深みがあるので、
そうですね。
そこが面白いですね。
うんうん、番組の途中ですが、今回の一曲という、ここでちょっとかけさせていただきたいんですけど、まあ、ゾニーさんと白石監督の話をしてますけども、そうですね、その白石監督のその、まあ、今話の中でもちょっと出てきた、POV、フェイクドキュメンタリー、モキュメンタリー、ファウンドフッテージとか、モンド映画、やらせ、ドキュメンタリー。まあ、こちらの方がいろいろなんかもう、僕なんかね、素人にはほとんど、どれがどれか、ちょっとわかんないっていう、とこなんですけど、そういうのはね、ぜひね、白石浩二監督の書かれた、 フェイクドキュメンタリーの教科書っていう著書が、書籍が出てますので、そちらの方でね、読んでいただければ、区別がわかるんではないのかなって思うんですけども。まあその、まあ、フェイクドキュメンタリーっていうのをね、世界一、白石監督はもう撮ってる方なんですけど。で、まあその、そもそもそのフェイクドキュメンタリーってなんだよっていうところなんですけど、そういうのもね、その本に書いてるんですけど、そのまあこのフェイクドキュメンタリー教科書からちょっと一部抜粋させていただくと、フェイクドキュメンタリーってなんだよって疑問を持たれた方のために一言で説明するなら、ドキュメンタリー風フィクションですと。ドキュメンタリーの体裁をとって架空の出来事、つまりフィクションの世界を描く手法ですということを書かれてるんですけど、その、架空の出来事がフィクションなんですけど、まあ僕も映画を見てて、まあこう、ちょっと入り込むタイプなんですけど、その架空の出来事がね、まるで本当のことかなと、こう自分の中でまあ、その瞬間、その1時間2時間、その映画の世界に入り込んで、僕はフィクションですけども、ノンフィクションと、まあ、真逆ですよね。感じをちょっと受けて、またその映画を見終わって、現実に戻されたりとか。で、そこがまあ映画の僕の楽しみ方というか、っていうところなんですけど、まあ、映画なのか現実なのか、もう映画のような現実もあったりもしますし、まあそれにまあ、今回これは合う曲をね、笹山さん曲をまだ聴いていただきたいなと思います。では聴いていただきましょう。笹山さんで、アルバム、灰の水曜日から、ノンフィクション。
街中を飾るコマーシャルミュージック、キラキラ輝く夢希望、時々はこんな古いセリフ、頭の中を巡るのさ、そこに愛はあるのかい。ピストルに花束、僕らの時代にはない、日の酒と背中で語れるものがない。日々を彩るポップサブカルチャーって、そんなのいつ生まれたの、そうそう、どこなの、見つけたんだぜって、その真ん中に伺います。
将来の夢はありますか。
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない、白い悪魔が来ても説明書はここにはない、それってまるで現実みたいだぜ。 Hey,
ちょっとお聞きしたかったのが、
はいはい、
皆さんにお聞きしたかったのが、ラース・フォントリア監督の映画って結構見たことありますか？
今そのお名前自体初耳なんですけど、
ラース・フォントリアっていう監督なんですけど、はい、一番有名なのはダンサー・イン・ザ・ダークですね。
あ、ダンサー・イン・ザ・ダークって僕は見てないんですよね、さっき結論から言うと、はい、っていうのは、はい、友達に止められてる映画っていう、
うん、その通りだと思います。トラウマ映画ですね。世界で一番トラウマ映画って言っても過言ではない。
マジですか。
はい。これなんで僕は言ったかっていうと、
はい。
この、僕好きな、
はい。
なんですかね、好きな形っていうのが、
うん。
なんかうまく説明ができないんですけど、
はい。
こう、雰囲気が不思議。雰囲気が不思議っていうのが、
うん、
まあ SF じゃなくて、現実っぽくて、現実にはありえないことがあったりとか、
うん、はい。
あと、もう一つは、ある優しきと殺人者で出てくるような、
うん、
主人公が一人で、運命と戦うっていうのが好きなんですよ。
お
ー。やっぱこう、少年誌が好きなので。
はいはいはいはいはい、はい。
あれ優しきとかって少年誌じゃないですか。その、やってることはひどいですけど。
うんうんうん、
誰も自分の行動を理解されなくて、自分だけが信じてて、それが本当なのかどうかもわからないけど、それを実行しないと、成立しないっていう。
うん
うんうんうん、例えば僕大好きなドニー・ダーコって映画もそうなんですね。ドニー・ダーコは怖くないので見てください。
あ、そうですか。
素晴らしい映画ですよ。
はいはいはい。
あと、カルト映画って言われてますけど。
あ、そうなんですか。
はい。SF で、2000年代、最も難解な SF 映画って言われてるぐらい、難解なんですけど。
難解系ですか。
難解なんですけど、でも見てたら、ちょっとは意味わかりますよ。
うん。
あの、全く、わかんないみたいな映画ではないですね。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、その、監督が持ってる像と映像にしてるのの差がかなり激しくて、
うん、
いわゆる説明が足らないだけの映画なん で、
うん、
で、実は蓋開けたらそんな結構簡単な話だったって映画なんですけど、
うん、
面白いんですよ。
そうなんですよ。僕結構意外と、
はい、
その、あんま難解のやつもそんなに、
はい、
嫌いではないんですよ。まあ、その、なんか、その、自分がプライベートでしんどい時とかは、なんかこう、めんどくさいなと思ってあんまり見ないかもしれないですけど、基本的には、もう一番好きな映画はって言われたら、
はい。
まあ、いろいろ多分あるんですけど、うん、パッといつも言うのは、マルホランドドライブっていう。
ああ、何回じゃないですか。
デビッド・リーチ。あの映画は、自分の中では、の、解釈っていうか、こう。
あ、でもそういうのがいい。
こんなんかなって言うんだけど、別にもう答えは分からんくてもいいかな、みたいな感じの、こう。
こんなんが一番いいですよ。
あ、そう。
本当映画の見方が正しいと思いますね。正しい、まあ、本当の意味がきちんとあって、
うん、
それを知ることが一番正しい、いい解釈の仕方なんですけど、
うん、
でもやっぱり映画を見るっていうのは見る側の意見が一番大事なんで、
うん、
見た人がどうその作品を心の中に持つかっていうのが一番、うん。
そうなんですよ。だから間違ってるかもしれないですけど、まあそれはね、まあゾニーさんだから言うわけじゃないですけど、音楽でもよくその歌詞とか、あの難しい歌詞とかだったら、本当に書いた人の方は理解できてないかもしれないですけど、
うん
うん、本当はだからそこまでたどり着いて分かるのが一番大事だとは思うんですけど、まあ、あの、
そうですね、
書き方によってはもう、いろんな捉えようがあるような書き方の歌詞とかもあったりするじゃないですか。
でもなんか僕そこで思うのが、うん、深読みほど浅いものはないと思って。
そうなんですよ、結局は。
結局は、割と人間の頭ってシンプルにできてるんで、うん伝えたいこと、割かシンプルなんじゃないかなって。
なるほど。だもう素直に捉えた方がある程度は。
うん。で、それ違ってても別にいいじゃんって思うんですよ。うん、あ、なるほど。そうなんですよ。その、モニカ・ベルッチの、その、ごめんなさい、ちょっとお話戻して
ください。はいはいはい。キャスパーの、はい。
さっき、アレックスの話してたじゃないですか。
はいはいはいはい。
そっからちょっとラース・フォントリアを紹介したくて、
はいはい、
ダンサー・イン・ザ・ダークの話を先ほどしたんですけど。
はいはいはいはい。
これドックビルって映画見ました？
いや、見てないですね。ドックビル。
ドックビルって映画なんですけど、
はい。
これ、当時僕は VHS、ちょうど DVD かな？
はい。
で、ちょっと、店員の時に見たんですけど、
はい。
面白い映画なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。これまあ、聞いてる方でも見たことない人がいたら、ぜひ見ていただきたいんですけど、
はい。
あの、ラース・フォントリアって、こう、ひどい系の映画を撮る人なんですね。
ひどい系の映画。
はい。ダンサー・イン・ザ・ダークとかもひどいんですよ。
はいはいはい。
何がひどいかって、話がひどい。撮り方も超うまいし、素晴らしいんですけど、まあ、救われない。
ああ。それ系か。
はい。悲しい。心がズタズタになる映画なので。
それ覚悟して見ないとダメですよ、これ。
そうですね。ダンサー・イン・ザ・ダークは、正直、俺もそんな進めないです。
そうなんですね。
素晴らしいですけど、
うん、
すごい映画ですけど、うん、本当に、きつい映画なので、 で、このドッグビルは、もっとこう、アーティスティックな映画なんですね。
うん、
これはある村に、ちょっとお金持ちの女の方が、迷い込んだっていう話で、すっごく広い、何もないところに、家具を置いて、
はい、
まあ家だったら家の敷地を全部白いこう枠で覆いまして、
はい、
村を作るんですよ。要は俯瞰で見ると、
はい、
その家が建ってないけど、
うん、
みんなその敷地内は家だと思って、
うん、
やってるっていう話なんですよ。なんて、ちょっと言葉で言うとちょっと難しいんですけど、うん、だからドアが、ある体で、空をこうトントンって叩くとコンコンって音がするとか、で、ドアを開けるとギーって音がする。ドアはないんですけど、ドアを開ける真似をするとドアを開けるギーって音がするとか、
はい、
それはもう実際にそのドッグビルのその街のそのものを俯瞰で大きい、めちゃくちゃ広い部屋でこう俯瞰で見てるんですけど、
はい、
だから舞台みたいなものです。
はあ、
舞台のその小道具はあるけど、
うん、
建物が一切ないっていう。
うん、
だからそこの街で、そこの部屋で誰が何をしてるのかっていうのは丸見えなんですよ。
うん、そうです
ね。俯瞰で見たり、アップで見たりしながら、うん、その話をこう見るっていう。
へぇ、
新しい形ですね。
変わってますね、それは。
めちゃくちゃ変わってる映画なんですけど、うん、続編はまだ書かれてないですね。
あ、続編がありそうな感じですか？
いや、続編のマンダレーっていう続編が あって、
うん、
それ実際映画化になってるんですけど、
うん、
もう一個予定してたんですけど、
あ、そうなんですね。
一応無期限延期に。
ああ、それもない可能性があるみたいな。
いやー、でも一応三部作は三部作で、
なんですね、
最初のドッグビル自体は、
うん、
トム・クルーズのもっと嫁、ニコル・キッドマンが、
はいはいはい、はい。
素晴らしい映画ですよ。
へー。
で、こういう、なんか、映画をちょっと、
うん、
こう、アレックスでひどい、
うん、
ひどいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だけど、ああいうのじゃなくて、まあ、こういうひどい映画もあるんだよっていう話をしたくて、すいません、長々と。
いえいえ。なるほど。
ちょっとメランコリアとかから見るのがいいかもしれないですね。
メランコリア？
いや、2011年の映画なんですが、
うん、
隕石が、
はい。
地球にやってくるっていう映画なんですけど、
はい、めっちゃ普通によくあるストーリーじゃないですか。
よくあるストーリーなんですけど、それの、日常の家族を描いた、
うん、
ただそれだけの映画なんですが、まあその中の一人うつ病だったりとか、
はいはい。
なんかこういろいろ、バランスがやっぱり、いろいろ心のバランスとか、対人関係のバランスとか家族のバランスとかってすごくある中で、
うん、
どんどん隕石が迫ってきてるんですよ。
ああ、
もう見えてるんですね、隕石は。
もう見えてるの？
もう見えてますね。で、刻一刻ともう地球に迫ってきてて、もう地球が破壊されるっていう話ですね。
ああ、
それをどう迎えるのか、要は終焉をどう迎えるのか。
なるほどなるほど。そういうことか。
キリスティン・ダンストが出てますね、主演で。スパイダーマンの一番最初のヒロインの。
ああ、はいはいはいはい。
彼女が出てて、キーファー・サザーランドも出てますね。
あ、
これとかは、僕は逆にちょっとおすすめですけど、メランコリア。
うん、僕という存在。
僕という存在。
あなたという存在。
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 この世界。この世界。
滅んだ世界。
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 生きている、生きている、
死んでいる、
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 希望、
希望、
絶望、
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、
僕ら、
あなたの、
僕ら、
あなたの、
ブレイブストーリー。
人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
大丈夫ですか、こんな感じで。
いや、全然いいんですけど、全然いいんですけど、もう時間の方が
。ねえ、時間が結構経ってますよね。
経ってますよね。
大丈夫ですか、編集。
いや、まあ、まあまあ。大丈夫だと思うんですけど。
いや、すいません、めっちゃダラダラと。
いやいや、なんかね、僕でもその、まあ、このメランコリアとか、この辺の、さっき方のやつをちょっとまたチェックさせてもらって、はい、キャリーも含めてね。
はいはい。
また見て、ぜひ、またゾニーさんに、また出ていただきたいなと、思うんですけど。
はい。
ちょっと気になってるのが、もうこれ、ちょっと映画と関係ないんですけど。
はい、全然いいです。
この、オフトークの時に、
はい。
キングブラザーズさんの、YouTube のね。
はい。
なんか面白いのがあるよっていう、だけ言われてたんだよね。番組で話しましょうねっていう感じで言ってたんですけど、こうスルーしてたんで、その面白いのがあるよって、その話だけも聞きたいなと思って。
すいません、本当に。これあの、一個は、
はい。
2015年なんですけど、
はい。
2015年の夏の魔物っていう、
はいはい。
もう昔からやってるフェスなんですけど、
はい。
で、それに、キングブラザーズ出してもらったときは、いつも車で登場するんですね。
あ、これ僕見たことあるかもしれない、この YouTube。
あ、本当ですか、はい、まあ、車で登場しまして、
はい。
で、花道まで車をつけて、
すごいですね、それ。
もう、お客さんをもうどけーって、スタッフさんがやって、僕はその頃、サングラスかけて、
はい。
ジャック・ダニエルをボトルで一気してるんですけど。
かっこいいって。
ライブ前なのに、ちょっと、ジャック・ダニエルをボトルで一気してまして。
はい。
それで、まあ、実際ライブ始まって、うちのギタースクリームのマーヤが、暴れるっていう映像なので、
はい。
それはもうぜひ、ね、ペガさんの、
そうですね。ブログの上にこれ貼り付けておきますので、はい、この YouTube。
で、もう一個がですね、
はい、
それは14年だっけな、
うん、
15年か14年かちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
でニュージーランドのツアーに行った時の映像。
はいはい。
ニュージーランドって実はその土地、どの土地かちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
あるライブハウスでライブやった時に、
うん、
11時回ると、もう音が出せない、
ね。あ、そういうのあるんですね。
はい。はい、防音ではないので、海外は。防音のとこってあんまりないので。
はい。
で、ほとんどパブなので。
はいはい。
ライブハウスっていうよりも、お酒を飲むところがライブハウスだったみたいなとこ、のがほとんどなんですね。
あ、そうなんですね。
なので、そこで、ライブをしたときに、僕ら鳥、はい、で最後だったんですけど。
はい。
前のバンドがめちゃくちゃ長くやって、もう10時45分ぐらいで出番で、
ね、あかん、それダメですよ。
これやばいよっていうので、はい、2曲目ぐらいにはもう客席にドラムセットが全部出して、
はい、
でやってたら警察が来て、もうお前らやめろって言いに来たんですね。それを俺ら無視して続けたっていう映像です。
すごいな。
だから、最終的には、もうライブハウス側もやめてほしいから、
はい、
マイクもギターも切れてるんですけど、ドラムだけやり続けてるっていう、すごく僕が一番好きな映像ですね。
ゾニーさんだけが。
はい。
いや、それはでも、あれですよ。やっぱ前のね、方、教えたっていうのもね、あるからです
。まあそうですね。僕らあんまり悪くないんで。ただ、やっぱりこう、一回始めると、やめるっていうのはナンセンスなので、曲を。
うん。
だからこう、その映像を見てもらったらわかるんですけど、何度も外人が止めに来てるんですよ。 これは僕は何度も無視してるので。
なるほど。そこ注目ですね、これ。
そこをかなりこう、あ、ここ止めに来てるな、っていう。それを、あ、ゾニー無視したな、っていう。面白いと思います。いきなりあの、展開を、こう、展開早めるというか、こう、すごい俺が盛り上がってドラムいきなり一人で叩き出したりとかするんで。
なるほど、そう。余計に、余計に。
そうですね。あの、ちょっと、テンション上がっちゃいまして、逆に。そういうのもね、ちょっと、うん、キングブラザーズ見たことない人も、
そうですね。
ちょっと見ていただけたら、
はい。
あ、こう、まあ、激しいけど、なかなか面白いじゃないかって思っていただけると思うので、うんうん、怪我はさせないバンドなので。
安心しに、安心して、
ね。もう安心して、
聞いてくださいっていう。
はい。もう聞いていただけたら、うん、聞いていただけ、まあ、見て面白いなって思っていただけるだけでも、全然いいので、
うんそうですね。こちらの方も貼り付けさせていただきますので。
ぜひ。ありがとうございます。すいません。
はい。
これ普段って何分ぐらいなんですか？
1時間から、
はい。
まあ、1時間20分ぐらいですかね。今だったら全然、まあ逆に、なんかもう長くなった時はもう諦めても切るんですけど。
でもなんか、切ってもらってもいいかもしれないです。
あ、前編後編とかに。
あ、いやいやいや、あ、ごめんなさい、そういう意味じゃなくて。
あ、もうカットでどうですか。
ここも全然カットしてもらってもいいかもしれないです、ね。
基本的にゲストの方の時はもうカットはほぼしない。その話のカットはしないんで。
でも、あーとか、うーとか多いので。
あ、まあ、そういうのはまあ、もし、なかなかちょっと聞きやすいようにはちょっと。いや、それもね、白石監督に突っ込まれたことがあって、こう、
はい、
ペガさんはこう、ラジオやるときに、なんかポリシーみたいなのがありますかっていう、みたいな感じのことを聞かれたときに、
はい。
改めて考えたんですけど、
うん。
結構やっぱライブ感を出したいなって僕、思ってて、このまあだったり、ああうーも含めてなんですけど、
はい。
その人の個人の個性というかなんでね、うんうん、あまりこう聞きやすいだけにすると、それが減ってしまうのがちょっと嫌なんですよね。だから、
ああ、なるほど。
だからある程度、カットするときも、
はい。
間がすごい長い人は、ある程度ちょっと間を残しつつカットしたりとか
。すいません。
そういう感じに、はしたりとはしてるんで。
なるほど。え、大丈夫そうですか？
いや、めちゃめちゃ大丈夫ですよ。
本当ですか？
めちゃくちゃ大丈夫です。
いやー、ちょっとやっぱり酒飲んで話すのダメだなと今思う。
いや、
反省してるんですよ。
いやいや、でも、え、ゾニペリアの時、あったじゃないですか、トークライブの時。ガンガン、
ガンガンですね。
言ってましたよね。
はい、ガンガン言ってました。
ガンガン言ってガンガン面白かったんで大丈夫だと思う。
すいません。
まあまあ、だから、ね、うん、もう、次回も、ちょっとまあ、とりあえずキャリーとかね、あの辺を、僕ちょっと見て。
そうですね、その、うん、なんか、いっぱい見てほしいのいっぱいあるので。
宿題ばっかり増えるんじゃないですか、これちょっと。
あ、でも、キャリーとイットフォローズだけにしましょう。
あ、とりあえずは。
はい。イットフォローズとか、逆にそのリスナーさんとかもいいんじゃないですか？
そうですね。今ちょうどレンタル行ってもあるっていうんだったらね、見やすいですよね。
で、それ、見たらすぐまた出ます。
マジですか？結構早いかもしれないですよ、それやったら。
うん。あ、いや、もう全然、ペガさんが、なんかゾウにまた出たいって言い出したよ。めんどくせえなって。思われないぐらいの頻度で。
あ、そうですか。
で。
いや、まあまあ、全然、まあ、ちょっと全体的な感じで話してしまったんで、それぞれが、ね、話し足りない感じも結構
あったりする。いや、まあ、でも、その散らばった感じも、今度、また回収していけば。
そうですね。
僕も、あんまり映画の話をするっていうのも、結構限定されるので。うん、
はいはいはいはい。
前は、ホラーの話。で、うん、ちょっと前回ドレスコーズっていうバンドの、
はい。
あと、そのファンクラブの集いの、
はいはい。
トークショーで僕はずっと SF の話をさせてもらったんですけど、だからなんかこう、今見た映画とか、今おすすめする映画とかの話もちょっとできないので、
はいはいはい。
なんかまた今度させていただこうかなと、ペガさんを通じて。
そうですね。もういろいろ話聞きたいんで、全然。
あと、なんか、あれ言っていいですか？自分の告知とか。
あ、全然めっちゃしてください、告知。はい。
まず、一個はですね、はい、 毎月、第一月曜日に、
はい。
桜 FM の、
はい。
いくつでしたっけ？
すいません。787なんですけど、
78.7。
あ、そういうことですね。はい。
ですね。
そうですね。
だと思うんで、まあ、桜 FM で検索していただいたら、
はい。
毎月、第1月曜日の夜9時から12時、深夜12時までやっております。
これって、
はい。
兵庫県とかでしか聞けないっていうものですか？
いや、サイマル放送で、ネットで聞けるんですよ。
ネットでどこでも聞けるんですね。
もう全世界聞けるので、ぜひっていう感じでございます。
だからあれなんですよ。僕なんかこう素人でね、こうネットラジオで勝手に歌ってやってますけど、本物ですやんって、パーソナリティって
言って。い
や、ラジオパーソナリティ。
でもパーソナリティっていうか、まあ3人で、
はい、
キングの3人でなんかちょっとこう、わちゃわちゃしてるっていう感じで。
あ、そんな感じなんですね。
まあ、進めてくれてる方もいるので、その、DJ の方もいるので。
うん、あ、別に DJ の方と、ってこと
ですね。
あ、なるほど、なるほど。
絡みつつ、うん、おのおのが結構30分ずつ、なんか、番組じゃないですけど、コーナーを持ってて。
あ、なるほど、なるほど。
で、僕はもう、映画
の。やっぱり映画なんですね。
を、ちょっと話してるんです。
へぇー。
はい、それで、ちょっとライブ情報も。
はい。
ここでお願い。
はいはい。
しまして。最近だと、ジュークジョイントっていう。
はい。
すべて生音っていうライブをちょっとさせていただくツアーが毎年ありまして。
はい。
普通だったら、こう、マイクを立ててライブをするんですけど。
はいはい。
楽器にね。
はい。
そのツアーはもう全部生音。
お
ー。なので、スピーカーから聞こえるのは声のみですね。
あ、なるほど。
はい。そういうライブをさせていただいてるので。
へぇ
ー。関西だけちょっと言いますけれども、はいはい、9月17日土曜日に奈良のレイブゲートっていうところで、
はい。
やらせていただいて、
はい。
で、その後、9月23が神戸ですね。
はい。
これがちょっと関西圏だけなんですけど。
はいはいはい。
その他にも9月16日から始まるツアーなので。
うん、はい。
まあ、ホームページ見ていただけたら、その情報がアップされてますので。
わかりました。そしたら、それのホームページの方もリンクの方、今回のブログで。
はい。あ、
貼り付け
てよろしくお願いします。で、その場所その場所で出てくれるバンドのメンバーが、バンドの、メンツがちょっと変わるんですけど。
はい。
それ用の CD を作りまして、このバンド、全バンドが入ってる、こう、スプリット CD。
はいはいはいはい。
が、こう、プレゼント。
おぉ
されますので、本当多分その CD めっちゃやばいので。
めっちゃやばい CD。
それだけでも2000円の価値があるのに、まあ、チケットプラスでその CD がいただけるという。
お得じゃないですか、すごい。
お得なものになっておりますので。よろしくお願いいたします。
ぜひぜひ。
はい。で、その、次なんですけれども、
はいはい。
エビスロックっていうのが去年から始まりまして、
はい。
で、今年は10月29日に始まるんですけれども、
はい。
出ていただくバンドは、うん、すごくかっこいいロックで、女の子バンドのトリコちゃん、トリコっていうバンドが出ていただいて、はい、で、ザゼンボーイズっていう、その、うん、ナンバーガールのボーカルがやってる、向井修徳さんも出ていただいて、向井修徳がやってるザゼンボーイズも出ていただいて、
はい、
で、月亭方正さんっていう、山崎方正さんですね。
ですよね。
はい。が、月亭方正さんとして、落語もやっていただいて、
すごい。
はい。で、もう僕らも出るっていう、この4つで。やるイベントが10月29日に西宮市民会館という市役所の隣でやりますので、
はいはい、お
ぜひぜひっていう感じですね。ありがとうございます。もう告知もさせていただきまして、
いやもう
あ、ベガさん来てくださいよ。
あ、いや、
もうぜひ遊び来てください。
そうですか。まあ全然関西なんで。 全く いけるんですけど。
全部遊び来てください。
全部ですか？全部。ちょっとスケジュール、ちょっと。
あ、そうですね。スケジュールもありますので。で、あの、いや、その10月29日は休みの日かな。土曜日ですね。
あ、土曜日、あ、土曜日とかでしたね。結構行きやすかったりはします
ね。そうですね。もう、ぜひぜひ。あの、これ、あの、西宮の、はい、市内の、
うん、
公共機関とかで買うと、お2438円という西宮価格で購入。
ダジャレっていうか、あれになってるんですよね。
そうです、そうです。本当そうなんですよ。その公共機関はそのホームページ見ていただいたら書いてあるんですけど、
はいはい。
あの、なんか、西宮のタワレコとか、
うんうんうん、
そういうところとかでも購入できますので。
なるほど。
はい。もうこのメンツで2438円はちょっとやばい。
やばいですね。
やばい価格。
価格が本当にやばいんですけど、みんな大丈夫なのかなっていう。
大丈夫です。そうですね、あの、ホーセさん、
はい。
あの、西宮の方なので。
あ、知らなかったですよ。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へ
ぇ。そうだったっけな。でも、ホーセさんは、一応、
はい、
まあ、あの、西宮出身の方なので、
うん、はいはいはい。
今も、ね、あの、出身、まあ、普通出身って書いてありました。出身でした。
あ、よかったよかったよかった、大丈夫です。
はい。西宮市出身なので、まあ、ちょっと、西宮の、そういうフェスに、じゃあ、やろうかな、って。はい。ちょっと出ていただいて、僕も緊張しますけど。
緊張しますね、それ。
緊張しますよ、もうほんと、お笑い好きなので。
あ、お笑いもいけるんですね。
全然いけますよ、僕。僕あの、ごっつええ感じ、DVD と VHS 全部持ってますし。
いや、ちょっと待ってください。
はい。
DVD と VHS まで全部持って
る
んですか？
VHS まで全部持ってて、スーパー一人ごっつも全部持ってますし、ビジュアルバムも全部持ってますし。
めっちゃすごいじゃないですか。
はい、大体持ってます。
大体持ってるんですね。すごいですね。
ゴッツのコントに関しては多分見たことないやつないですね。
あ。僕なんかはなんかその、リアルタイムで見てたりとかして、
うん、
もう最近はとかずっと見てないじゃないですか。
はい。
で、まあ思い出してこんなコントって言ったら多分、あーってもうわかる感じですかね。
わかると思います、ね。
例えばなんか、産ませてよとか言ったんでしたら。
あれ、まあ、半魚人ですよね。
そんな感じなんですよ。すごいな。
産ませてよって言ったらもう半魚人しかない。
あ、早かったですけど。しかも、なんか引き出しから出すっていうスピードじゃなかったですね、もう。反射です。反射がすごかったです、ね。なるほど。
そうなんです
か。また、本当はあれですよね、もう、いろんなお話が。サッカーもいけるとか言ってたじゃないですか。なんか
サッカー、まあ、サッカーもいけないことはないぐらいな感じですけど、もともと僕サッカー部なので。
それやったら全然、僕なんかはその、いけるとか言える次元じゃないけど喋る感じなんで。
いや、でもそんな、なんか、今はなんかこの縦のラインが甘かったとか、そういう、そういう話ちょっとできないですよ。
いや、そんな話は全然僕もできない、大丈夫ですけど。いやー、これはもう、またあれですね。
漫画の話も何でもできます。
あ、漫画もですか？
漫画もできます。
マジですか。
漫画も、多分いけます。ジャンプも未だに買ってますし。
あ、すごいじゃないですか。
ずっと何十年間ずっとジャンプ買ってる人なので。
あ、もう、めちゃめちゃいけますね。
あの、ヤンジャンも、ビッグコミックスピリッツも、マガジンも、サンデーはそう、チャンピオンも読んでますし。まあ、そこそこ。
いや、すごいですよ。あれでしょ？で、まあ、もう広げたら、あれなんですけど。
はい。はい、全然。
いや、ロードバイクで自転車走るのも好きなわけですよ。ロードバイク
で、はい、走るのも好きですね。
ロード見るのは見ないんですか？別に、その、
見ない
ツールとかそういうのは。
そういうの見なくて、最近購入したんですよ。
あ、自転車自体を。
だから、ずっとママチャリで動いてて、
うん。
で、あの、まあ、自転車で動くときはママチャリで動いてて。
はいはいはい。
で、あの、そのロードバイクを購入して。
はい。
めっちゃ速いし。
いや、めっちゃ速いでしょ。すっごい速そうですもんね、あれ。
めっちゃ楽しいなぁと思って。
どこまでも行けるぞ、これって、こう。
そうです。で、天まで、バーって、いや、日曜日。バーって行くんですよね。
いや、バーって行くような感じじゃないんですけど、距離的に普通。
いやいや、もう、芦屋ぐらいだったら、もうほんとコンビニぐらいな感覚。
いや、コンビニ
25分ぐらいかけて、20分ぐらいかけて、芦屋、ファー。甲子園から芦屋なんで、かなり距離あると思うんですけど。
いや、ありますよ。
でも全然楽勝です。
あ、楽勝。
楽勝ですね。
なるほど。
何でも、小説も最近離れてますけど、うん、小説もちょっといけます。あ、
いや、まあ、多分ゾニーさんのちょっといけますは僕の中で多分かなりいけますっていう。
いやいやいや、ゲームも、まあ、ぼちぼちいけます。
いや、全部いけるじゃないですか。全ジャンルいけるじゃないですか。
いや、そんなことない。ゲーム詳しい人に関してはあんま詳しくないかもしれないですけど。は
い、いや、まあ、詳しい人って言ったらね、すごい。ですからあれですよ、ね、
そうです。でもグランドセフトオートとかそういう
あれ
なんか海外洋ゲーって言われるやつとか、はいはい、とかは全然いけますね。
いやミュージシャンじゃなくて実はこうサブカル好きの
サブカルそうサブカル好きのおっさん
おっさんって僕からじゃお若いですけど
いやいやいや。いやそうなんですよ。でもドラムちゃんと
そうですね。YouTube 見てもらったらドラムちゃんと弾いてるとか。
ちゃんとそうですね。そうですね。ドラムちゃんとやっております、ね。
とっていうかすごいと思う。すごいですけど僕
まあ、ちゃんと毎日しっかり練習をして、
トレーニングして、
トレーニングをして。映画を見て、ゲームをやって、漫画を読んで、
なるほど。
お酒を飲むっていう生活をしてます。
なるほど。
最高かって感じ
です。最高ですよね。
いやいやいや。すいません、本当に。
そうですね、もうこれ続けてると、エンドレスでもこう、
エンドレスで
なるんで、
すいません。
まあ、そろそろ、そしたら、進めさせて。
はい。
ぜひ、また、
そうですね。
近々ですね。近々出ていただく形になると思いますけど。
そうですね。本当なんか、定期的に
、ね。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回、ドリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは、通常のメールの方でアルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。
うん、
なかった。危ないですね、はい。いつもこれ危ないです。今回のエンディング曲も、笹山さんで、スルーリ、ひらがなでスルーリーですね。スルーリを含む笹山さん関連のデジタル曲の方は、iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードの方で、通信販売で購入ができます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日なども絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。
大事なことはいつも伝わらずするに相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。